3番の聖書ですので761ページ第2版の方はもっと若いページだと思います。第2記代書20章1節から4節をお読みいたします。第2記代書20章第3版をお持ちの方は761ページ第2版の方はもっと若いページだと思います。697ページ、はい、お読みします。697ページのそれで第2版の歌は、この町モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテを戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに連れて行った。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタゾンタマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャバテを恐れてただひたすら死に求めユダ全国に断食を告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日の賛美大会、そしてセミナー、そしてこの聖火を心からありがとうございます。このものがどうぞ必要なことだけを語ることができるように聖霊が助けに導いてください。そのお名前によっていたします。アメン。こんばんは。パウロ牧師は東京から来てくださっていますので簡潔に私は短くお話をしたいと思いますけれども、本当はその賛美大会のこともお話をしたいんですが、そうすると時間がなくなってしまうのでちょっと詳しく話せませんけど、10位ぐらいまでのチームはほとんど僅差だったんで、それと票が割れてましたので、もし例えば私が3位と5位を逆につけていたら順位が大きく変わったし、コスタ牧師が5位と3位を別につけてたら大きく変わってたし感じで、本当にどうなったかわからない。だから10位ぐらいまでのチームはみんな白馬に行けた可能性があるってことなんで、本当に神様はみんなのレベルを引き上げてくださったんだと思います。で去年、九州から出た代表が一番上の順位で15位でした。で別に勝ち負けではなくて、私は神様の前にこれだけ賛美って言われていて、その結果を来た時に一晩眠れなくてですね、本当に悔い改めをさせられまして、この1年間とにかくもう一遍ゼロから出発して神様に喜んでいただける、魂を勝ち取れる賛美を神様が与えてくださるようにということを願ってまいりました。で、1年経って神様が、まだまだですけれども、まだまだですけれども何か一つのきっかけと流してくださったような気がします。ぜひ皆さんにお願いしたいんですね。九州から代表でチームが白馬の時にその勝ち負けっていうんじゃなくて、神様によくやったねって言われて上位に入賞できるように、自分の教会行っても行かなくても関係なく取り出してください。そして本当に来年ですね、今3つしかないんですけども、これ当然だと思います。神様が4つ5つ代表にしてくだされる、そういう賛美のレベルっていうんでしょうか、そのスピリットっていうんでしょうか、実質を注いでもらえるように本当に祈ってほしいという心から思います。去年は地点案が一つ取りましたけど、今年は微妙なところもありますので、それも含めてお願いしていただければというふうに本当に思っています。で、これは一つの通過点なので、今年1年たくさんの教会が路上ライブに出ていき始めました。たくさんの教会がコンサートをし始めました。いくつもの教会にゴスペルクラブが起こりました。始まったんですね。どうか続けてください、インターネットとともに。で、やったことをどんどんインターネットで発表してください。恥ずかしいかもしれませんけど、出せばいろいろ意見が来ますから、そしたらまた祈ってやっていってほしいと思います。主が言われていることにとにかく今のところから出発して、リバイバルと週末に間に合うように神様にしていただけるようにですね、一緒に神様の恵みの中で住んでいきたいなというふうに思っています。きっと天国に帰った平牧師もですね、天国で応援してくださっているというふうにすごく私は今日も感じてたんですけれども、ぜひね、皆さんになってほしいというふうに思います。それで今日のところですけれども、先ほどのセミナーを聞きながら私はすごく何度お話を聞いても感動するんですけれども、この理事長のところですね、賛美隊のことです。で、何年か前の白馬で説教されましたし、実際でも説教されたところがありますけれども、ここはもうご存知の方が多いと簡潔な話をします。イスラエルユダの国のヨシャバテ王という王様のところに、ユダの国にモアブとアモンが攻めてきました。敵です。大量に攻めてきました。で、明日にはもうイスラエルはユダは全滅してしまうと、もう普通に言ったら絶対全滅してしまう、絶対ですね、ハタゾンタマルエンゲディとかに来たんですね。でも負けるという状況だった。そこで彼らは、ヨシャバテ王は全住民、全人ですね、女も子供もみんな断食をして神に捧げています。 なんで子供が断食したかというと、例えば私が子供に断食しようと言ったら、お父さんとお母さん勝手にやってって言われてるもんですよ。で、一緒にしたっていうのは、子供でも分かるぐらい、明日になれば自分たちは死んじゃうと。子供でも分かるぐらい絶対絶命だったわけです。だから、子供も女もみんな一緒に断食をしました。そしたら、神様は予言を通して語ります。恐れてはならない。気落ちしてはならない。つまり、恐れていたし、気落ちしてたんですね。だから恐れてはならない。気落ちしてはならない。そしてその次に言われた言葉が、この戦いはあなたの戦いじゃない。私の戦いだ。これ指示なんです、ね、さっき言われた指示。明日、この永遠の谷の上に登れっていう具体的な指示が出ます。そして、しっかり立って浮かずによ、ね。この戦いは私の戦いだって言われて、ね、勝利したって言われてね。そしたら彼らは、ごめんなさい、書き足ですけど、彼らはどうしたかというと、ヨシャバテはそれを聞いたとき、いいですか、何にも変わってないんですよ。敵軍は相変わらず旗と頭で演説にいて、何にもまだ動いてないんですよ、見える世界は。何にも変わってないのに、言葉が来て、予言を通して神が語られたら、彼らはひれ伏して、ヨシャバテはひれ伏して、礼拝をして、そしてその後、民と相談をした後に、次の日の朝、賛美隊を前に出すわけです。そして賛美隊が、瞬間説明、その耳は戸越前と、何にもまだ見えるところが変わってない時に、勝利の賛美をしながら、感謝の賛美をして、これ感謝なんです。感謝の賛美をしながら、勝利の賛美をしながら出ていくわけであります。これ戦いですから、旧約の戦いですから、イスラエル隊が成立したんじゃない。当時は見殺しなんです。ですから、当然敵はイスラエル軍もエラの軍も全滅しようとしたわけですね。だから、賛美隊が前に行けば、文句なし殺されるに決まったの、普通に考えたら。でも彼らは、神様は言葉をくださったから、もう信じて賛美隊を前面に出して、しかも感謝と勝利の賛美をしながら出ていった。そしたら敵を設けて、神ご自身が敵を全滅したんです。一本の弾も、一本の槍も使わずに、敵は全滅しました。神様のことはすごいの、全滅なんです。ちょっとね、全滅して、そして彼らは分取りするためだけによくかかってます。よかったって感じですけども、よくかかったわけですね。分取りするためだけに。で、いつもこれお話してよく知ってると思いますけど、皆さん来た時ね、日本で一番大きな教会の、日本のプロテスタントの代表と言ってもいいと思いますけども、大川牧師が、聖霊に語られて、聖霊に示されてって言われたって、パウロ牧師がありましたよね。私、その時に、非常に感動したんですよね。従われる大川牧師も素晴らしい、尊敬に対する神の器ですけども、その、聖霊に語られたっていうのは、神様が大川牧師に語ってくださった。秋元牧師は示されて予言の方を送られましたし、忠実に従っておられましたけれども、神様が働いて、神様が働いてくださったんですよね。賛美隊を私たちは神様が示されて、日本中賛美隊、まあ、声が出したら失礼ですけども、うまいとこも下手なとこも、ね、歌で勝負するとこも、パフォーマンスで勝負するとこも、いろんなチームがあった。でも、とにかく賛美隊として出ていった。そして感謝と賛美を神様が頼りに捧げ続けたときに、神様が働いて、日本のプロダンスのトップに働いて今始まろうとしてるんですね。しかもそれペンテコステですよ。日本はクリスマスと言われますけれども、イースターとペンテコステの方がものすごく違うんです。ジェナミというイースターとペンテコステが今日キリスト教の歴史にとって、で、そのペンテコステの時に神が招いて、これは始まりです。これはほんの小さな始まりです。これからすごいことが起こるでしょう。で、神が戦ってくださったんです。ただし今日のメッセージはここからなんですけど、どこから始まったか、ヨシャバテの時は彼らは祈ったんです。だから祈った。そしてその言葉に従った。なぜ従ったのか。彼らは祈っていたから。予言が来た時に、死ぬんですよと言ったら、賛美隊が出ていったら、来た瞬間言葉があって何にも変わってないのに、ひれ伏して礼拝をして信じて賛美隊が出ていけた。なんで信じることができたのか、祈ってた。なんで従うことができたのか、祈ってた。彼らは本当に断食をして、女の子もみんな神に向かって祈ってた。祈っていたから言葉が来て、言葉に従えて、そして賛美隊が信じて出て行って、感謝と賛美のを捧げることができたんです。祈っていたんです。で、私は下の時間の一番最初ではありませんが、一番最初の大教の礼拝に行った後、海外教会を手伝って、1年ぐらいしてから下の時間に加わらせていただきまして、初期の頃いました。で、最初に会わせてくださったんですけども、当時の出た日本一乗る教会っていうの、大きな教会ってなかったんです。日本一乗る教会って。そしたら、すぐ答えられたって言われて、世界一大きな教会に乗ろうと思ったら、恐れが来た。 それに僕さんのところは祈らなきゃいけないのかっていう。でも、ね、祈る教会だったんです。でパウロ牧師たちはご存知のように、まもなく帰ってくるオカマロークスと共に、1日5時間、多い時は10時間、主の頃祈ってられたんですね。祈っていたんですね。で、私たちは今は、予言を通して賛美が出てき、次のステップに入ります。でも、土台はいつも一緒なんですね。祈りなんですね。この祈りがあるとき、言葉は正しく生きるし、言葉はやってくる。祈りがあるとき、語られた言葉に従う力を、恵みによって与えられている。で、この祈りという土台をね、確かにしておきたいというふうに、私自身がすごく今、語られています。だから今日はこれをですね、この後、たたえた歌を通して語られますけれども、私自身も含めて、神様の前にもう一度、祈りという土台を確かにしていただきます。で、ここね、ヨシャパテは自分一人で祈ってない。女や子供みんなで神に祈っています。で、皆さん一人で祈ることはとっても大事です。密室の祈りは必要です。が、私たちは弱いのです。三河の教会に来て、共に祈るときに力を受けて、密室の祈りも継続してできるようになる。いい教会に来て、祈祷会に来て、総伝に来て、徹夜に来て、そこで共に祈って、本当に祈る力をいただいて、そして密室の祈りももちろん出していってください。身体は恵みです。そこには祈りの霊が満ちている。そこに来ると祈れるようになる。教会で1時間祈るのは簡単です。教会で2時間、3時間、5時間祈るのは難しくありません。一人で1時間祈るのは、身についてない人にとってはすごい戦いです。身につけば大丈夫ですけども。いや、ぜひまず身体に来て祈って、そしてもちろん密室も祈っていってください。神様は語られます。神様は圧倒的な勝利をこれから群れに表してくださって、私たち一人一人の人生に表してくださいます。そのことをぜひ、知って、一緒に期待して祈っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日はパウロ牧師をくださって、聖冠を持てることを本当に感謝いたします。さらにあなたは語ってください。御言葉を通して私たちを励まし強め、神の栄光に共に預かっていけるように導いてください。感謝します。イエス様のお名前によって祈りいたします。アメン。